そういうわけで、まずはですね、うん、週刊 JOBBB ニュースの374号でございます。はいはいはい、私、てっぺふみお、そして家族の情報を発信していきます。はい、まずはですね、うん、私、てっぺのちょっと話題からなんですけど、いつも僕、パソコンの動画編集とかラジオ編集で使ってる、こういうそのワイヤレストラックボールマウスっていうのがございまして、うん、まあ、これでいつもあのパソコン操作してるんですけど、
裏が減ってますね。
そうですね、うん、はい。これがね、もうね、買って多分4、5年ぐらい立つマウスなんですけど、非常に重宝してるんですけど、最近ね、まあこれマウスのトラブルでもよくありがちなんですけど、あのチャタリングっていうね症状がございまして、でチャタリングって何かと申しますと、マウスのねクリックが効かなくなる症状なんですよね。まあ効きが悪くなる、もしくは全く効かなくなる、まあいろんな症状あるんですけど、まあそうなるとマウスカーソルをこういろいろ操作しづらくなるということで、これね1週間ぐらい前からこのチャタリングの症状出まして、でちょっと困ってたんですよ。
まあ、自分よかね、うん、
はい、YouTube の動画編集もしにくかったし、JOBBB のラジオ編集もしにくかったっていうことで、うん、まあ、いろんな、うんうん、まあ、今便利な世の中なんでね、
そうそうそう、
インターネットサイトを調べまして、うんうん、まあ、あの僕と似たような症状の、ね、改善策っていうのを探っとったんですけど、まあ、例えばですが、うん、ゴミがこうマウスのこのカーソル、あのパッドのこのクリックのところに溜まってるとか、うん、まあ、もしくは、うん、あの帯電、静電気が帯電してるから、一回そのスイッチをあの切って、これ基本的にこういうのってあのスイッチのオンオフがあるんですよね、マウスっていうのは、ね、これを、
ね、
スイッチをオフにして、で何回かこの接触不良 の、 その右クリックか左クリックか分からないですけど、そのあたりをカチャカチャしてまた電源入れたら治るよとかね、まあ、いろんな解決策が載ってたんですけど、どれも治らなかったんですよ、どれもあの僕 の、 そ の、 このトラックボールでは治らなかったんですけど、一つだけね、やっぱああいうのもね、あの玉石混合と言いますけど、
それ情報はそんなもんです
ね、はい、やっぱいい情報書いてくれてるとこもあるしっていうとこもあって、僕がね唯一探せた、まあ、ちょっとホームページの名前言いませんけど、まあ、そこのサイトのですね、最後の方に、私はこれで治りました、いろんな一般的な改善策が書いてるうちの一番下に、私はこれ治りましたって、なんでそれ一丁目に書かへんねんと思ったんですけど、まあそれは置いといて、
まあ、その人の体験やね、
はい、でその方のですね、その方のマウスはですね、あの炭酸電池2本で動くマウスだったんですよね。
割と大きいね、炭酸2本。
そうですね。そしたら結局、まあ、結論から言うと、炭酸電池 の、 もうあの電気容量がなくなかって、まあ、要するに下手っとったんですよね、まあ、
電池が下手っ
電池が下手っとった。でその方の炭酸電池は、充電電池、リチャージャブバッテリーやったんですけど、それがねもうね、なんかもうそれこそ10年ぐらい使ってる電池で、もうそろそろ電池の性能自体がね、蓄電できる容量がなかったっていうこと で、 で新しい電池にすると、チャタリングが治ったって書いてたんで、ただね、僕のこのこれロジクールの MXLGO っていう、あの無線 の、 あのワイヤレス の、 あのマウスなんですけど、これね実は内蔵バッテリーなんですよ。
そう、あ、電池、充電式やね。
そう、電池交換式じゃなくて内蔵バッテリーなんで、あのマウスのこの下の方に USB の差し込み口があるんですけど、ここに USB ケーブルを挿して、で反対側を USB の充電器に挿すと充電できるっていう、このマウスの中に入ってるバッテリーに給電されるっていう、そういう仕組みなんで、僕の場合そもそもその電池の取り外しがこれできないんですよね。まあ、ただその電池がなくな、電気がなくなってるっていうことやったら、まあ一回充電してみようかなっていうことで、まあ定期的に1ヶ月に1回ぐらいは充電してたんですけど、やっぱり 5,6 年経つとその周期ではね、そのバッテリーの性能がそう落ちたんで、その多分充電の周期は短くなってたんで、じゃあそれやったらということで、充電を満タンにして、電気を満タンにして、またあの使ったら、チャタリングの症状はなくなったんで、ということは、だから、まあ、これもちろん人にいろいろよりますけど、はい、僕の場合は、電池やったわけです。
あ、ね、
電池が原因してたって
。意外とね。
意外と。
これはいろんなところで、もうこういうデジタル器具がないもんでも、電池が減ってると、
そう、そうです。
傷んだ言うてて、修理の人が来てくれて、電池変えたら、ボート治ったというね。
そういうことですね。
コロナじゃいということでしたね。
はいはい。はい、あ、今あれですね、ライブがなんか止まってましたね。
あ、そうです
ね。なんでやろ、これ。ちょっと待ってくださいね。なんかライブが、映像が止まってましたね。
無線の調子かな。
はい、多分これ、
うんうんうんうん、
あ、もしかしたら今回ライブできてないかもしれないですね。
あ、そう、
はい、
まあまあ、ね、しゃあないですね。
しゃあないですね、
ま
あ、
ここまで行ってもたもんや
から、はいはいはい、
行きましょう。
多分ね、で電波が途切れたんですね、途中で、はい、だということで今日はもうライブなしなし、
まあまあまあ、
ということですね。
また、
はい、でね、あの、まあ、で僕は以前ですね、実はあの、うん、パソコンでもこういうことがあって、うん、動画編集ソフトの動きがすごい悪くて、うん、でいろいろ調べたんですよ、うん、CPU がどうやとかメモリーはどうやとか、うん、で結局僕はバッテリーに正常に電気が供給されてなかったっていう経験がね、
まあ一番
そう、このラジオでも何回かその話数年前にお伝えしたんですけど、まあ同じパソコン周辺機器やっぱり電気やなということが分かったんで、だから別に今回のマウスとかパソコンとかに関わらずですね、なんかその電気製品が調子悪い時はまず電気を疑ってください、皆さん。これ基本で、電気の疑いが晴れた晴れてからまたいろんな対策をした方がいいんじゃないかなと。
まさにそれやね、
はい、そんな感じがしました。まあもちろんその例えば扇風機が動かへんとかね、うん、そういうのはまた別問題ですよ。
それもあるんですよ。
というかね、稼働部分がやっぱりあるもんは、うんうん、その電気以外の原因もありますただこういうそのパソコンみたいにほとんど、まあ、モーターぐらいしか動いてないやつはですね、あ、はいはいはい、まあ大体電気かなというような気がしております。
扇風機はね、
はい、
あのリモコンです。
あ、リモコン。
リモコンはね、電池がね、はい、まあ、何年か持つんですけどね、
うん、
もう数年経って忘れてると切れて、もうダメやと思ったら、
はい、
電池を変えたら治るとかね。
あ
るいはリモコンにいろいろとね、一つの、まあ、電池切れという意味ではですよ。
そうですね。
まあ、いろんなところありますね。
なんか僕が最近直したのは、うん、その本体と、うん、その扇風機の中心軸の間に油を刺して、で固まってる油をこう溶かして、そしたら回転するようになったんで、だから扇風機の場合はその物理の部分もあるし電気の部分もあるしっていうところで、まあ結局このマウスも例えばそのホコリ取るとかね、そんな物理の部分じゃないですか、静電気取るとかっていうのはね、結局そこじゃなかったっていうね、今回はそういうお話でした。
なるほど、
はい。
まああのね、電気屋さんのベテランの方に昔聞いた話やけども、大概の家電はですね、あのブッとこう圧力で吹くやつがあるじゃないですか、
おっしゃる、はい、ブロワーってやつね。
ブロワーというやつか、はいはい、もう一つは何でしたかね、その二つで治り言ってましたね。
あ、そうなんですか、うん、まあ、だから要するにホコリを取れってことでしょ。
ホコリを取るのと、まあ、多分電池言ってたかな、電気言ってた
かな、もしくはあの油ね、
油ね、
油ね、うん、その潤滑油ですね、
うん、意外とそんなとこで、はい、ね、なんちゅうか大故障や思ってたのは本当、まあ、つまらんことない、一番基本やけども、基本からやっぱりものをやるということを。
そうです ね、まあ、やっぱり買うとそれなりにしますから、うん、まあ、僕のマウスでもこれ今 Amazon で1万1000円ぐらいで売ってるんですけど、やっぱり1万1000円出すんやったら、うん、まあ、そういう電気とかそっちの方を疑った方がいいかなと、うん、多分困ってる方いっぱいいてると思うんですよね、うん、だからそういう方よかったら一回その電気を疑ってください、ね、バッテリーも含めた電気ね、
はい
はいはい、まあ、というのが僕の1週間
でございました。なるほどね、まあ、あの面白い体験やったね、
はい、で文雄君は。
あ、僕はですね、あの、まあ、あの今日でもう3日目になるのかな、
はいはい、
いわゆるそのなんかコロナのですね、
はい、
まあ、あのワクチン
打ちました。打ちましたか。
2回目打ちました。で一応まあこれでそれなりに安心、まあ、できんかもわからんけども、
はいはい、
まあ、かかってもそんなに大したことないというようなことはあると思うんですよね。
うん、
で、まあ、うち、まあ、老夫婦が2人ここで過ごしてるわけですけども、まあ、よっちゃんの方はまあ基本的な病気中は実際今も病気してますので、ね、これは、まあ、もちろんお医者さんに相談してる話ですけども、だいぶ前に打ったんですよね。で、まあ、比較的軽く済んで、
はい、
まあ、同時にかかるのが一番悪いと思ってましたから、
はい、
僕はもうちょっと後に紹介なと思ったのと、もうちょっとやっぱりこの今のあのなんちゅうかワクチンの理屈みたいなのがね、僕を知りたがって、どんな誰が発明してどうなってるんかいなというようなことをちょっとまあ研究してたわけですよ、
はい、
うん、でそれで、まあ、テレビの番組とか、ね、いろんなところ調べましたら、あ、こういうような、まあ、今までのワクチンと全く違うというか、
うんうん、
まあ、デジタルワクチンみたいなもんなんですけども、
うん、
そういうことが分かって、あ、これやったら、まあ、あの僕も緊急でもないけどもやってめんちゃうかいなということと、
はいはいは
い
は
い、いろいろこれから活動するところにおいてなんか証明書がいるとかなんか言
う
てるじゃないですか、
うんうん、
どっか入るときに飲み屋行くのも証明書がいるとか、まあ、あのイギリスかなんかそうなってるらしいんですけど ね、
あ、なるほどね、
まあ、そんなことも含めてやっぱり、まあ、こういう仕事してたら、
はい、
売っといたらええんちゃうかいな なと思って1回目を打って、
はい、
何ともなかったんですよね。で3週間後に、はい、2、3日前に2回目を打って、
はい、
でまあ、2回目は多分熱が出るんちゃうかいなということでみんなから心配されてたんですけども、
うんうんうん、
まあ、今はもうねほとんどこの腕の腫れも取れましたしね、
うんうん、
熱らしきもんも出なかったです。やっぱり 2,3 日はちょっとまあちょっとしんどいかいなっていう感じはあったんやけどね、
はい、
うん、でそれでまあやっとこさ2回打ち終えて、
はい、
まあまあそれこそ、まあ、ちょっと多少の外出というか、まあ、油断せん程度のことはやってもいいし、
うんうん、
まあ、いろんな人と会うこともまあやってもいいなというような、そういうことやったんです
よ、ね、コロナワクチンを2回目を、
2回目打ちました。
いつ打ったんでしたっけ。3
日ほど前ですね。たぶん7日やと思う。
7日火曜日、
はい、10時半 に,
10時半に、
前打ったお医者さんのところ行って、
はい、
まあ、このお医者さんが何回もこの前も言ったんですけども、
うん、
よっちゃんの時打ったお医者さんとですね、
はい、
別に評価してるわけないんですけども、
はい、
僕の打ったお医者さんいずれも近所の医院だったんですよね、
はい、
よっちゃんの方の方は、まあ、僕に言わすと昔タイプのものに言わすと非常に情けのない打ち方やったっていうんですか、まあ、看護師さんがざーっとこう並ばしといて、
はい、
キャスターのついた椅子に座りながらですね、ブスブスブスブスとさせていくような打ち方やったんですよ、ね、
まあ、いわゆるそのベルトコンベア式と言いますか、
そう普通の医院なんですけどね、
はい、
で僕の打った医院は小児科の医院やったんですけども、これはまあ、いちいち一人一人、まあ、診察室で呼んで、
うんう
ん、そのお医者さんが前と横と後ろの聴診器を当てて、
うんうん、
まあ、すごい丁寧やなってことだ、まあ、それからいろいろと、
うん、
まあ、話を聞いてくれて、
はい、
でやりましょうかということで、お医者さん自らが打ってくれました。
なるほどね。
まあまあ、どっちでもいいことやし、そんなことはどうでもええとは言いながら、うん、やっぱり地域のお医者さんっていうのは、やっぱりそれぐらいのことを、僕ぐらいのことはした方がですね、まあいいと思うし、それはやっぱり医療を求めてるのはそんなんやと思うんですよね。
まあ、だからその考え方ですよね、その要するにコロナワクチンを迅速に、もう多くの方に打つとなると、うん、よっちゃんが言ったような、そういうベルトコンベア式の、
うん、
まあ、言うたら一人に、所要する時間がすごい短いやり方がいいと思いますし、まあ、その、まあ、一人一人に寄り添うっていう意味では、文雄君みたいな、うんうん、まあ、一人一人診察室に呼んで問診、うん、
ね、
問診してから打つっていうやり方がいいし、うんうん、まあ、そこはもうちょっと分かんないね。
まあまあ、これ好き嫌いですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
僕はやっぱりちゃんと聞いてもらって、
うん、
まあ、服の上からですても聴診器当ててもらってですね、いろいろ話聞きながら打ってもらって、あとのまあ熱の出た時の処置までお医者さん自ら話してくれましたです
ね、まあ、大量生産か、
うん、
もしくはその質を取るかって、
ね、
まあ、いつの時代にもそのこう天秤に測られることなんですけど、 そうですね、そういうことって
だから、まあ、いろんなことをこうよっちゃんも病気し、僕も1ヶ月、去年もう1年になりますけど入院したりしましてですね、
うん、
まあ、お医者さんというのはほんまに、まあ、技術はもちろん確かですし、まあ、そんな人多いんやけども、うん、もう一言そこでいろいろあったかい言葉がね出たり、しゃべりが一言入ると患者は非常に安心するし、
まあ、今の医者の問題やね、
うん、
それはね、ほんまに思うわ俺も。
その辺のところやっぱりね、お医者さんも改めてもらった方がいいかなというのは僕はそういう気がしております。
やっぱり個人のその状況に応じていろいろ臨機応変に対応を変えるっていうのが必要なんで、もうマニュアル化してるんですよね、今の医者ってね。
まあ、いわゆるそういうもうマニュアルができてるんですよね。
できてますから、
どこ行っても同じことされるうちで安心やけどね。
で、私はそれはできませんとか、いやいやあなた医者でしょ、やってくださいみたいな感じで、まあ言うたらチェーン店とその個人経営の食堂の違いみたいなとこかなと、まあ、僕としては個人経営の食堂の方が好きなんですけど、まあ、大多数の人としてはやっぱりチェーン店の方がどこ行っても全国的に同じサービス受けれて同じ味でっていうね、そういうことなんで、まあ、そこはちょっと需要と供給のバランスもありまして、まあ、文雄君の場合は比較的そう個人経営の、まあ、食堂系の対応させていただいて、で結局どうなんですか今のところ。
まあ、もう全然何の問題もないですね。
あ、
だからまあ熱も大してほとんど出なかったし、
なるほどね、
まあ、年配者はそういうことへとは言う
らしいですね、
あるんですけどね、
やっぱり、
ね、
抵抗力がやっぱちょっと落ちてるという意味かもしれないですね。
まあ、本当にそれと同時にまだ今日は話しませんけども、
はい、
今度 の, そのワクチンの物語面白いです、
は
い、まあ、いろんなこと、あ、こういうことで、まあ、医学の革命というかな、
はい、
これも発明した人が噂によると、ね、ノーベル賞を取るんちゃうかと、これ
を、
ね、ハンガリーの女性の学者さんなんですけどね、
うん、
まあ、そんなこともあって、
うん、
面白いことに出会えたなという、
はい、
まあ、その方の発明した薬が、まあ、こうっと入ってるというね、
うわ
っとかはちょっと力を入れております。
なるほどね、
まあ、そのパワーでまたね面白いラジオ続きで、
ここ
左のこの上の
どんな感じ、ちょっと今見せてくれる、
はい、どうぞ、
はい、
筋肉注射ですね。
あちょっと赤くなってるね。
ちょっと
ね。
ちょっとだけ。ちょっとまだ痛いですよ。
あ
上上げたらね。
なるほどね。
うんまあ、ほぼ回復ということやわね。
わかりました。うん、ちなみに、この後、僕の、てっぺいの健康レシピの後に、長熟山陽道ブラブラ終わって、はい、で、その後、ビッグゲストのののさんが、ボストンと日本通じてね、話してくれるんですけど、はいはい、実はののさんもこのコロナネタ結構持ってはるんで、この、もうびっくりしました、僕。
あの人はまた外国の体験
やから、ね。まさかというようなね、コロナネタ持ってますんで、ぜひコロナに興味のある方もね、
う
ん、ののさんのボストン通信聞いてほしいなと思います、
う
ん。
もっともっと詳しく聞きたいという人もあるでしょうね、
そう
の話はね。また次回からまたできればね。
あ、そうです。まあ、ふみおくんもまたよかったら、そのコロナワクチンについて、
そうそうそう、
あ、ね、ふみおくんが語れる範囲で、このラジオでも紹介してほしいなと思います。ま
あ、僕がなぜ好きになったというのが安心して打てたというようなこともありまして、はい、それもまた理由もお話しましょう。
はい。
まあ、皆さんまだの人も、できたら受けはった方がいいような気もいたします。
そうですね。はい。はいはい、というわけで、週刊 JOBBB ニュース、このあたりで終了しました。はい。